こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、うん、今年皆さんが感じていることだと思いますが、この夏も今までにない気候というか異常な気象でしたよね。
本当にね、
もう暑さがいつまでも続いて、うん、やっと秋かなと思ったら日の間は暑くて、うん、でも夜は急に冷えたりとか、体の調子が悪くなったという方も多かったようですね、うん、でうちはもう先月の初めから夜はこのワンちゃんとニャンコ、
うん、
こたつ生活です、ね、いるので、ね、はい、そうなんですよ、ニャーニャーって寒がるんですよ、
ね、猫ちゃんはね。
そうなんですよ
そう、寒いの苦手だから。
もう今年気温の寒暖差特に感じさせられましたよね、うん、専門家の方が言ってたんですけど、そのうち夏から急に冬になるんだそうですよ。
あ、
そう、日本でも四季がなくなって、うん、二季になるかもだそうですよ、
ね、こう四季が、ね、はっきりしているっていうのは日本のいいところって、ね、言われてたんだけど ね、
ほっとする秋なくて二季四季折々のなんて言いますけど、そのうち二季折々なんてなっちゃう。
なんかちょっとやだね。
寒暖差に慣れるっていうか、もうついていかなくてはいけなくなるっていう感じになりつつありますよ ね、
う
ん、
そうね、
頑張ってついていかなきゃいけないんですね、
はい、
頑張りましょう、
うん、
さてこの番組はロックからアイドル、そして芸能界の生き字引、またちょっと変わったといいますか風変わりな方の登場というように、前々からずっと寒暖差が、ね、大きい番組ですね。
振り幅が、ね、大きいですね
申し訳ありませんが、それぞれのコーナーにどうかついてきていただければと思います、
はい、よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まず最初はゲストコーナー、Gラッシュ。
はい、今日のゲストはシンガーソングライターの伊吹ルカさんの登場です。お楽しみに。
続いて千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの店長、田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ。さらにこの番組の伝説のコーナー、ジョン RS のスペースキャッツレディオ。業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ。そして米津由衣の今夜もうなげ騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、寒暖差の激しい90分、最後までぜひお付き合いください、
はい、よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオゲストコーナー、 Gラッシュ。
さあまず最初はゲストコーナーです。
はい、今日のゲストはシンガーソングライターの伊吹ルカさんに来てもらいました。
こんばんは
よろしく
お邪魔します。
よろしくお願いします、はい、スタジオまでは何で来られました？
歩いて来ました
多分今まで番組をやってて、ゲストに来てくださった方で一番近いと思うんですよ。
本当ですか？15分かかんなかったですね
絶対近いですね、うん、横浜市内とか中区内とかはいたんですよ、
はい、
歩いて
来ましたね
来られるって最強ですね、
はい、
そう、実はね、はい、9月の1日のねオンエアでゲスト出演をねしてもらったんですけど、はい、リモート出演でね、
はい、
でその時にね、実はこのスタジオがすぐ近くなんだ。
そうなんですよ、徒歩圏ですって言って
ね、そういう話になったから、はい、じゃあ今度来てもらいましょうかみたいな、はい、本当に来てもらいましたね。
来ちゃいました、ありがとうございます
よかった
じゃあ最新アルバムの中からまず一曲聴かせてください、
はい、火中見舞いというアルバムの中からビタースマイルお聴きください。
想を求めてくれる人は飲みしつつも話したくてたまらない、情けなさすぎるこの現状、セールしたくてたまらない、くだらなさすぎるこの心臓、見たらと顔見しめずにはいられない、それがどんなに奇跡だって受け止めずにはいられない、それがどんなに秘密だって、
伊吹ゆるかさんのニューアルバム火中見舞いからビタースマイルお送りしました。
はい、全10曲入りのアルバムなんですけれども、はい、まずこの曲を選んだ理由っていうのはどういうことですか？
なんか以前そのお電話で出演させてもらった時に、うん、割とこう武見さんが
あ
の歌詞を読んでくださってて、
あ、
なんか私らしさが出てる歌詞の曲がいいかなと思って、あ、特に、
あ、なるほど、
言葉遊びしてたりとか、うんうん、言葉が強い曲にしようかなと思って、
あ、それでこの曲を、
そうですね、
はい、なるほどなるほど、いやいや本当にねいやまたあの歌詞をじーっと見ててでこれあのね、ジャケットのブックレットの中に、はい、その曲の一番下にね、西暦が書いてある、2009年っていうことなので、はい、これは2009年に作った曲っていうことなんですよね。そうですね。
作詞作曲したのが2009年っていうことです。うんう
ん、だから、ね、当時の自分の思いを綴った曲なのかな、ね、というふうに、はい。それは正解。
そうですね。曲作るペースに音源化するペースが全然追いつかなくて、曲がいっぱいできちゃって、
うん、
で、ずっと形にできてなかった曲をいっぱい形にしたっていうのが今回のアルバムですね。
ああ、なるほどね、はい。はいはいはい。で、この歌詞がね、またね、何とも言えずですね、この最後の2行に、
お
前向きだからこそ過去も忘れていない、うんね、折り合いつけるべく明日も生きていたい、
ね、はい、そうですね、
歌詞があるんですけど、はい、本当この2行にこの曲の全てが集約されてるのかなと思ったんですけど、はい、
う
ん、
そうですね、それプラスこのアルバム自体もその過去の曲が多いわけですよ、うん、だからそれがなんかただ後ろを向いてるだけじゃなくて、よりこう昔の気持ちが無駄じゃなかったっていうことを感じながら前に進むっていう、
うん、
なんか意味もあって今回のアルバムの最後の方に入れたいなと思って。
でもなんか今話してくれた感じが、はい、なんかこう全体的にすごく感じますね。
うん、
ちょっと後ろ向きな感じとか過去をいろいろ思い出したりとかもあるんだけど、はい、最終的には前向きっていう、
そうですね、渦中を見舞うって言ってるぐらいですから、
うん、
なんか渦中にあった自分と向き合ってより強く踏み出すためにというか、
うん、
そういうところがありますね。
なるほどね、
はい、
うん、いつ頃から作詞作曲は始めてるんですか？
作詞作曲は小学校1年生7歳でした。
あ、
はい。
早い。まだランドセルに黄色いカバーが。
そうですね。の頃ですね。
最初どんな風に始めたんですか、うん、
なんか学童保育所ってあるじゃないですか。うち両親共働きで、そういうとこに通ってて、でもやっぱり帰ってもお姉ちゃんも部活で、誰も家にいない鍵っ子だったんですよ。だから自分で鍵開けなきゃいけない、その薄暗い秋になってきてちょっと日が暮れるのが早くなって、帰り道がちょっと寂しくて、怖くて、鼻歌歌ってたんですよ。その鼻歌がオリジナルだったんですよ。誰の曲でもない自分の曲を勝手に作ってって、で母親が小学校の音楽の先生で、私がそれをピアノで遊んで弾いてるのを聞いて、あんたそれ何の曲って言われて、自分で作ったって言ったらびっくりしてくれて、
DNA お母さん、はい、
音楽の小学校の先生なんだけど作曲できないんですよ母親は。
なるほど。
できなくて、ピアノとかエレクトーンがあって、私がその一人の間に遊んでるうちにできるようになって、で、母親が自分ができないことできるもんだから、ちょっと録音しようって言ってテープに取ってくれたりとか。
嬉しかったでしょうね。
そうですかね。
でも、ピアノが最初なんですか？
ピアノで最初はなんか触ってましたね。ピアノ、エレクトーン、シンセサイザーって感じで。
なるほどね。でも7歳だとね、なんかこうなんとなく自分で今ね言ってたけど、こう鼻歌で歌ってたのをこうね、コード拾ってとか、
そうですね、
音拾ってみたいな感じだと思うんだけど、なんかこう自分が、あ、私ってこういう音楽好きなんだなみたいなのをこうちゃんと意識したのっていうのはいつぐらいなんですか？
やっぱ思春期ですね。初めは本当に売れてる曲しか興味がないっていうか、なんかランキング上位にある曲だけ聴いてればいいやって思ってたのが、やっぱ思春期ぐらいにあのブランキジェットシティってバンド、全然後追いだったんですけど、なんかベスト版でなんか世界が終わってしまってもこの音は なんかなくならないみたいなキャッチフレーズがついてるベスト版があって、それを聞いた時にもうドーンって射抜かれて、
なるほどね、
そっからロックに傾倒しましたね。なんかロックっていうのはこう割とネガティブな感情とかもこう消化してこう形にしていいんだって言ってくれるようなサウンドっていうか、それで結構ロックに没頭しましたね。
なるほどね。はい、そうか、ブランキーか。
が元祖です。ブランキーのメンバーが、なんか、こう、好きって言ってた音楽とかを漁って、はい、なんか昔の洋楽聴いたりとか、なんかグランジョも聴いてみたりとか、そっからでしたね。
なるほどね。
きっかけは。はい、
そっかそっか。
いや、すごくあの、音楽をやるために、こう、ベースが揃っていたっていうか、ご家庭にまずお母さんがいらしたり、きっと録音する機会ってそう、ね、うちもなかったですし、そういう家庭じゃないけど、あったっていうこととか、
そうですね、
いろいろね。
なんか、高校も行かなかったんで、なんかその代わりに、なんかそのシンセサイザー買ってくれたりとか、なんか MTR っていうの買ってくれたりとかして、もうなんか才能を伸ばさせてもらったっていうか、いう感じでした。
優しい英才教育に。
厳しくない。何も強制しない。
逆に心配だったんじゃない？それ。いや、だからこれ渡しとく。
そうそう、心配だったと思います。ね、本当になんかどうなっちゃうか分かんない感じのところだったんで。
だったらとりあえずこれ渡しとけ
ば。そう。腫れ物に触るような感じ。
こう、なんていうかな、アイデンティティをこう強く意識したのっていうのは。
やっぱ10代ですね。
まあ、それもやっぱ10代で。
前向きな励まし系の音楽っていうのに共感できなくなっていて、なんか誰もがとか言われると、もう誰のこと知ってんじゃんみたいなっていうのが、私あなたに会ったことないし、なんで私のこと知ってるの言うのみたいなのがあって、自分で詩をこう書くようになりました。
どうしよう、共感。
そう。
でももう、今のね、もうね、本当にもうそうねって感じ。
ねえ。人は皆とかよく言うじゃないですか、歌の中で。誰もが皆とか、いや、私あなたに会ったことないし、みたいな。ね、
でもそういう歌が売れるんですよ。
そうなんですよ。
ある程度の年齢の時って、その歌を必要とする子が多かったりするんですよね。
だと思うんですけどね。
そこからこう、だんだん変わってったり、もう生まれながらのロッカーなんですよね、伊吹さんは、ね。
多分スイッチが入ったんですよね、そこで。
でもなんか分かりやすいですよね、そういう意味ではね。もうなんか自分はこういう人間なんだっていうのがすごくはっきりしてるというか、で逆にじゃあもうそれをちゃんとしっかり出そうよみたいな。
なんか作品の中ではなんかそうありたいっていうのありましたね、正直でありたいっていうか。
ロックってもう元々飾らないっていうのがもう基本だから、それがすごく合ってたのかもしれない。
他も放つっていう
か、ジャンルをやってみようとか惹かれたことっていうのは今まで一回もなかったですか？
いや、それが大人になってきてから、やっぱ昭和の歌謡曲っていうものにすごい惹かれるようになって、そのこう行間とかを聞かせてくれるじゃないですか。今の音楽っても言葉がブワーって詰め込まれてて、こう隙がなくて、で音もやっぱ打ち込みが多いから機械的で人間味がないっていうか、で昭和の音楽を聞くと、まあ、アナログだったりとかして、すごいぬくもりを感じるし、呼吸を感じるし、その人間味がすごく素敵だなと思って、割と昭和の音楽は あさりましたね、
うん、例えば昭和の音楽、はい、どなたに影響を受けました
？浅川真紀さんとか。
あそうです。
いやすごい憂いがあって、
合う合う合う。
うん、
なるほどね。
千秋直美さんとか。
ああ、なるほどね。
ちょっとやっぱ憂いの
なんか納得する、
憂いのある感じの人が、うん、桃江さん、明さんとか、
うん、あの間を怖がらない感じの歌だったり、雰囲気を持ってる方、
うん、あとこう顔がもう一点見つめてずっと動かないとか、うん、なんか表情とかにファーって笑ってとか歌うとかじゃなくて、うんうん、もう一点見つめて歌ってるって人が結構惹かれやすいですね。
いろいろお話聞いてて、うん、なるほどと納得をすることがたくさんありますね。
そうですか、
はい。まあでもね、今後はどういうことをやりたいなっていうか考えてます、はい、目標とかなんかこう展開とか、
今後はもう私は映像作品がすごく少ないので、このご時世でなんか映像と、ね、その自分の歌詞重視なその曲っていうのとこう、うん、一緒に届けるものっていうのを増やしたいなって思ってますね、
うん、
はい、いくつかはあるんですけどまだ全然少ないんで、
うんうん、
はい、ぜひチャンネル登録してくださいこれから増やすんで、
真っ暗な空間にスポットライト一つでギター持って歌っているシーンとかがすごくなんかイメージしちゃうんですけど。
あ、本当ですか。
もう何にもないの、はい、周り真っ暗で、
あ、
もうライト一個でもただ聞くっていうのも動かないみたいな、
うん、見る人もやる側もほとんど動かない、
そういう映像もなんかいいなってお話を聞いてて、なん
か
勝手にイメージしちゃったんですけど、
なんかやろうかな、
これからねたくさん私たちも登録します、
作りたいんで、いや、よろしくお願いします、うん、
じゃあここで最新アルバムからもう一曲聞かせてもらえますか、
はい、もうこれまでのちょっとお話ともガラッと雰囲気が変わりますけども、もともとあのアイドルさんに曲提供しないかっていう話から書き出した曲があって、うん、でそれを今回のアルバムを全部こう通した時になんかちょっと救いが欲しいなと思ってなんかおどろおどろしい曲ばっかりじゃなくて、こういうのの根源にあるものは何なんだろうっていうところで向き合った時に、まあ、君の力にっていうあの言葉が浮かんで、なんだかんだで人の力になりたいと思ってやってるんだなっていうところから歌詞をこのアルバムのために書き上げた曲があるので、それを聞いていただきたいと思います。
はい、
伊吹ルカで君の力に。
Coca
伊吹ゆかさんのニューアルバム火中見舞いから君の力にでした。
はい、
ありがとうございます。いきなり爽やかな感じになって
ね。やっぱりあれですか、必ず最後は愛に負けたいと。
うん、あ、そうですね、
はい。
一番最初に買った子供の頃に CD がカンさんの、
うんうん、
あの愛は勝つ、
うん、
でも愛は勝つって言われてもその愛がわからないっていうか、どれが愛かわからない、
うんうん、
でも欲とかエゴとか嫉妬とか憎しみとか愛じゃないものはすごく自分の中にあって、これは愛じゃないって分かってるものがあるから、なんか自分が負ければ愛が勝ったことになるんだなと思って、なんか負けたいっていう、うん、愛になら負けてもいいみたいな、
う
ん、
っていうことだよね。
そうそうそうそう、ね、なんか無力さを嘆くんじゃなくて希望にするっていうか、うん、なんか無力というか微力だからこそ力をつけたいっていうのが嘆きじゃなくて希望として響いてくれたらいいなと思って、
うん、
はい、
なるほど。
今ずっとあの歌詞について、はい、たきみさんとのね、はい、お話聞かせていただいたんですけど、うん、音、
はい、
楽器だったりリズムだったりっていうのは、うん、90年代 の、
うん、
あのすごくいい時代の、なんか邦楽の
めっちゃ影響受けてましたから、
ですよね、
世代がやっぱりそこなんで、
なんかちょっと懐かしさと、はい、また新しさとロックがすごい混ざってて、私どっちかというとこう音が好きで楽器を聴いちゃうんですけど、あ、なんか懐かしいなって、
ね、
いいなって。
この曲本当作った時はもうなんか最初の目標が小田哲郎さんみたいな爽やかなメロディーを書きたいと思って、もう自分が歌うこと前提じゃなかったんで、
ああそこそこね、依頼を受けてのね、
依頼を受けてこのメロディーをこう紡ぎ出したんで、なんか小田さんが書いてたような90年代のそれこそザードさんとか、なんかこうディーンさんとかいたじゃないですか、あの辺の方々の爽やかさをなんか自分から生まれてきたらいいなっていうので、
なるね、ビーム系ね、
そうですそうです、まさにまさに、はい、
なるほどね、
スラムダンクとか大好きでしたし、
ああじゃあ感じたの合ってたんですね、
はい、合ってます、
あそうなんかいいな、
ドンピシャです、
落ち着く感じがしたので
ね、あこの感じなんか知ってるっていうね、
そう、
はい、
うん、さあここで、
はい、
その歌声を直接聞けるライブのお知らせです、はい、ミッキーマウスの誕生日11月18日
おお、そうなんですね、
そうなの、うん、なんと伊吹ゆかさんのデビュー20周年記念ワンマンライブが横浜のミントホールで行われます、はい、タイトルがまたゆかさんらしいですよね
そうですね、尖り陰りも命なりきりっていう、う
ん、はい、しっくりくる
はい、もう20年の間に本当トゲとか影のある曲いっぱい書いてきてやったんで、
うん、
そういうのも本当にこの火中見舞いってアルバムと一緒ですけど無駄じゃなかったっていう、そういう日々があったから今を幸せと感じられるしとかいうのが皆さんに伝わってくれたらいいなと、
うん、
はい、
うん、
思います ね、
ね、この日はオリジナルオンリー、
はい、そうですね、今のところもうデビュー版とかも廃盤になってるような CD からもこう拾い出してやろうかなと、うん、はい、思ってます。
うん、まあ20周年だもんね。
そうですね。
なんかちょっとこう節目というか、はい、集大成的なライ
ブ、ね、集大成ですね、まさにね。
もう成人式ですもんね。
そうですよ。びっくりですよ。本当に。
18日土曜日です。今月18日土曜日、はい、横浜ミントホールです。はい、でも、あの、伊吹さんって、はい、こう、一人で歌っている時とは全く違う雰囲気で被り物して、
はい、あ、そうですね、着ぐるみも着て、
うん、なんかそれはなんかでも別のユニットみたいな感じでしょ、
そうですね、日の出サンデーズっていう本当にこの日の出町っていう街を拠点に、うん、横浜の市内のイベント、うん、いろんな音楽イベントがあるんで、そこまあなんかキッチンカーとかなんかこう露店があるようなイベントとかで、うん、その昭和の夏メロを歌わせてもらうっていう、
うん、
活動もしてます。
ね、あの、伊吹さんは黒猫、は
い、あ、そうです
ね。黒猫の着ぐるみを着て。
で、私ちょっと映像見たんですけど、はい、黒猫さんがこうギター弾いて、で、あと、あの、メンバーの方が、はい、あれ、ワンちゃんとウサギさん。
ワンちゃんとウサギさんですね。バイオリンとミニドラムで。うん、
で、あの、野毛かな、はい、路上ライブで、はいはいはい、多分、野球がスタジアムだったんでしょうね。ベイスターズファンの方と、
うん、
あの、ジャイアンツファンの方が、
うん、一緒になって。
一緒になって、うん、イージーズダンスとってやってました。
やってました、やってました。ノゲフェスっていうイベントで。
TRF やってました。
はい。
面白かった。
アコースティック演奏で、アコースティックギターとバイオリンとミニドラムで TRF やるっていう。
うん、
もう動物はいるわ、野球ファイルはもうね、すごかった
です。大合唱でした。
ソロのね、こう、はい、自分とまた全然違う。
別チャンネルですね。
ねえ、それはそれでなんかね、楽しんでやってるのかなと思って。
対照的だからこそできるっていうか、片や本当にもう自分のエゴを捨てて、もう人に楽しんでもらってなんぼって、うん、目の前の人に笑顔になってなんぼってせいでやってて、片、うん、やもう自分の心の奥底にいかに忠実になれるかっていうところでやってるんで、もうどっちもできてるからバランスが取れてるっていうか、
でもそこがね、うん、両方うまく、ね、できてるから、なんかこう、いろんな意味で保てるんでしょうね。
そうですね、おっしゃる通りです、うん、はい。
ライブの情報は伊吹さんのホームページご覧ください、はいはい、
チケットの予約もできます、はい、
じゃあここで番組を聞いてるリスナーのみんなに何かメッセージをもらえますか、
はい、あ、なんかあのお話聞いて興味を持ってくださった方がいましたら、ツイッター、フェイスブック、あと YouTube のチャンネルもいろいろあるんで、伊吹ルカで検索してもらったら嬉しいです。はい、
はい、18日のライブ、
はい、頑張ります、
ね、ぜひ大成功で、
はいはい、頑張ります、
ね、また番組の方にもね、はい、ぜひ来てくださいね。
どこで来ます、
はい、
ちょっとメール一本いただければ、はい、今日いるよとか言って、
はい、よろしくお願いします、ね、
今日のゲストはシンガーソングライター伊吹ルカさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。